77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月10日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日はまずメッセージからご紹介します。長崎市にお住まいの女性の方からいただきました。いつも新しい映画の情報を参考にしています。インスタの写真も楽しく見てます。美味しそうなスイーツやランチの写真もいいですね、といただきました。ありがとうございます。インスタ楽しみにしていただいてすごく嬉しいです。私も食べること大好きなので、映画情報の他にもランチとかスイーツとか、可愛いなと思ったものなどインスタに載せてますので、よかったらフォローして楽しんでいただけると嬉しいです。メッセージありがとうございました。さて、今日のオープニングナンバーは全国順次公開中の話題作映画その日カレーライスができるまでの主題歌阿部優馬でテレビジョンをお届けしました。今これ結構話題になってる作品で、実は長崎ではまだ公開決まってないんですが、私ちょっと鑑賞する機会がありましたので、ここでご紹介したいと思います。3日後に控えた妻の誕生日に食べる特製カレーを作っている健一、それは彼にとって毎年恒例となっている大切な料理なんですよね。でも訳あって健一は今一人で暮らしてるんですよ。ラジオを聞きながらカレーを作ってると、番組であなたのマル秘テクニックを教えてくださいというメッセージ募集に、健一はカレーについてのメールを打ってご投稿するんですよ。そのメッセージがラジオで読まれたことをきっかけに、健一の周りで小さな奇跡が起こり始めるというストーリーなんですが、この作品、2019年公開された映画万力や、これから公開の注目作キューブの清水康彦監督の作品なんですね。そして企画プロデュースを俳優の斉藤匠さんが務めてるんですよ。そして主人公健一を演じるのはリリー・フランキーさんなんですが、この映画52分という短めの作品なんですけど、ほぼリリー・フランキーさんの一人芝居なんですよね。この映画見てると、なんだかこう出来上がっていくカレーの匂いと一緒に、背景だったり気持ちだったり、リリーさんの眼差しや仕草、少ないセリフっていうか、言葉からいろんなたくさんの思いが伝わってくるんですよね。普段私たちの生活にある我が家の味の代表カレーライスと、あとラジオ、この2つのつながりから生まれる奇跡に温かい気持ちになって、死者を見た後に私ラジオを聞きながらカレー作ってしまいました。あ、今もしかしたらこのラジオ聞きながらカレー作ってる人いるかもしれないですよね。劇中健一のラジオメッセージに書かれているカレー作りのマル秘テクニックにも、へえそうなのとこう思ったりと、本当に見てよかったなと思いました。ちょっと映画でも見たいななんて思っている人にもおすすめの作品ですので、ぜひご覧ください。映画その日カレーライスができるまでは、ただいま全国順次公開中。長崎は公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、今日も話題作いろいろお届けしていきます。音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、早速映画紹介していきましょう。映画アナザーラウンド。冴えない高校教師マーティンとその同僚3人はノルウェー人哲学者の血中アルコール濃度を一定に保つと仕事の効率が良くなり、想像力がみなぎる という理論を証明するためとんでもない実験に取り組みます。仕事中でもお酒を飲み常に酔った状態を保つと授業も楽しく生き生きとして生徒たちとの関係性も良くなっていくんですよね。それと同時に他の同僚たちもゆっくりと確実に人生がこういい方向に向かっていくんですが、やはり欲が出てきてさらに濃度を上げるとどうなるかと実験を重ねていくんですよ。しかし全ての行動には結果が伴うのだったという今年のアカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した話題作がいよいよスクリーンに登場です。監督は偽りなき者のトマス・ヴィンターヴェア監督、そして主演は北欧の至宝と呼ばれている名優のマッツ・ミケルセンです。このお二人偽りなき者に続き再タッグを組んでるんですよね。この映画前半は実験がうまくいって楽しくて笑える感じなんですけど、やはりお酒の力を借りることによってだんだんとこうビターな面も映し出されていくんですよね。ヴィンターヴェア監督はこの映画を撮り続けるにはただの面白いアルコールの話にするのではなく、生きること、生きていることについての話でなくちゃいけないと語ってらっしゃるんですよ。っていうのもこの映画の撮影中に監督は最愛の娘さんを交通事故で亡くしてらっしゃるんですよね。本当に悲しい思いをされている中でこの映画を作られてたことを知って、また私はもうこの改めてこの作品のことを思い返すと、自分の中でいろんな思いが込み上げてきました。この4人の中年の男性の物語を通して人生の教訓を学んだような気がします。映画アナザーラウンド、こちらは全国順次公開中、長崎では10月8日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画テーラー人生の仕立て屋。アテネで36年間高級スーツの仕立て屋の店を父と営んできた寡黙なニコス。しかし不況で店は銀行に差し押さえられ、父は倒れてしまいます。崖っぷちのニコスは店を飛び出して移動式の屋台で仕立て屋を始めますが、道端で高級スーツは全く売れないんですよ。そんなある日ウェディングドレスの注文が入り、これまで女性服を作ったことのないニコスはお隣に住む母と娘の親子に手伝ってもらい、女性服の仕立てを学びながら人生初めてのウェディングドレス作りに挑むというギリシャ、ドイツ、ベルギー合作の映画です。ギリシャを舞台にした作品はこれまでにも見たことあるんですけど、ギリシャの映画ってなかなか珍しいですよね。本国ギリシャ最大のテッサロニキ国際映画祭で3冠に輝いたほか、イタリアなど世界中の映画祭から喝采を浴びた話題作です。監督脚本を務めたのは次世代のアキ・カウルス・マキとも期待される新鋭女性監督、ソニア・リザ・ケンターマン。まだ38歳と若い監督で、この作品が長編デビュー作となります。彼女が作り上げた主人公のキャラクターやスタイリッシュながらどこか懐かしさも感じる、もう独特な映画スタイルが私はもうかなり魅力的でした。寡黙で崖っぷちの仕立て屋ニコスが一歩踏み出していく姿にもう思わずもう頑張れとこう応援したくなってしまいました。映画テーラー人生の仕立て屋、こちらは全国順次公開中で、長崎では10月1日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画先生私の隣に座っていただけませんか。漫画家の沢子は不倫をテーマにした新作漫画先生私の隣に座っていただけませんかを描き始め、そこには自分たちとよく似た夫婦の姿が描かれ、沢子の担当編集者千佳と不倫していた夫の敏夫はもしかしたらバレたかもしれない と精神的に追い詰められていきます。さらに物語は沢子と自動車教習所の若い先生との淡い恋へ急展開していきます。まあ、この漫画は完全な創作？ただの妄想？それとも敏夫に対する沢子の復讐なのか？恐怖と嫉妬に震える敏夫はやがて現実と漫画の境界が曖昧になっていくというツタヤクリエイターズプログラムフィルム2018の準グランプリを受賞した映画作家堀江貴寛さんによるオリジナル作品の映画化で、堀江さんはこの映画の監督も務めています。キャストは沢子を黒木華さん、敏夫を柄本佑さんのほか、金子大地さん、奈緒さん、ふぶき純さんなどが出演しています。あの不倫をテーマにしてるんですけど、ドロドロした感じはなくて、沢子の漫画に振り回される敏夫がもうなんだかコミカルでクスッとしてしまったり、まあ、なんとなくサスペンスチックな雰囲気を漂わせたりと、もうストーリーを追いながらのこのラストかというですね、最後の最後まで目の離せない展開なんですよ。もう本当にこの作品面白かったです。もうぜひ皆様にもお楽しみいただきたいと思います。映画先生私の隣に座っていただけませんか、こちらは全国公開中。長崎はまだこちらの作品公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。北海道札幌市の女性の方から、100回おめでとうございます。ミカさんの紹介聞いてると映画の面白ポイントが丸分かりで楽しいですといただきました。ありがとうございます。なんか面白ポイントが分かりやすく説明してるでしょうか。もう私も毎日こうドキドキしながら説明してるんですけど、そうやって参考にしていただけると本当に嬉しいです。札幌からありがとうございます。よかったらこれからも楽しみに聞いてくださいね。メッセージありがとうございます。続いては豊島区にお住まいのラジオネームエミリンゴさん、ご紹介いただく映画どれも面白そうで、いつもこの番組で週末の予定が決まってます、これからも応援していますといただきました。ありがとうございます。今週末もぜひ映画楽しんでくださいね。よかったらこれからも応援よろしくお願いします。エミリンゴさんありがとうございました。さてもう一ついきましょう。東京都千代田区にお住まいのゆきんこさん、話題の映画だけではなく知らなかった作品もミカさんがプレゼンすると一気に興味が湧きますといただきました。ありがとうございます、ね、この番組が皆さんのね参考にしていただいて映画楽しんでいただけると本当に嬉しいです。よかったらこれからもぜひ番組楽しみにしてくださいね。ゆきんこさんありがとうございました。もう今週もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。これからも皆さんのメッセージお待ちしてますね。さておしまいにもう一つ映画ご紹介します。映画アーヤと魔女。両親のいない10歳の少女アーヤは子供のうちで何でも思い通りに何不自由なく暮らしていました。そんなアーヤの前にベラヤーガと名乗る超ド派手な女性とマンドレイクという背の高い男性の怪しげな二人組が現れ、アーヤは彼らの家に引き取られることになります。そして自分は魔女で、アーヤをこの家に連れてきたのは手伝いが欲しかったからというベラヤーガに、アーヤは私に魔法を教えてくれるならおばさんの助手になってあげると魔法を教えてもらうことを条件にベラヤーガの助手として働き始めるんですが、こき使われるばかりでアーヤは一つも魔法を教えてもらえないんですよ。まあ、生まれて初めて自分の思い通りにならないことを悟ったアーヤは魔法の秘密を知る黒猫のトーマスの力を借りて反撃を始めるという、原作はイギリスのファンタジー作家のダイアン・ウィン・ジョーンズの同名児童文学で、 同じくスタジオジブリ作品ハウルの動く城の原作者の方なんですね。まあ、そして今回スタジオジブリ初の長編 3DCG アニメとして映画化ということなんですけど、アーヤの声を平沢心さん、ベラヤーガを寺島しのぶさん、マンドレークを豊川悦司さん、黒猫のトーマスを浜田岳さんが声を担当しています。まあ、実はこの作品は2020年12月30日に NHK 総合で放送され、今回それに新たなカットを追加して劇場版として公開ということで、また 3DCG アニメーションになると今までのジブリの作品とはまた違う世界観を楽しめました。まあ、絵が立体になるだけでも随分雰囲気が変わるなーと、こうアニメーションの進化ってすごいですよね。まあ、そしてベラヤーガにどんなにどやされてもめげないアーヤがまたたくましくて可愛いんですよ。もうこれぜひ劇場でお楽しみいただきたいと思います。映画アーヤと魔女、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス、太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ということで、今週のラストナンバーは映画アーヤと魔女からシェリナ・ムナフ、私の世界征服を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。